熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月に入りました。超ええやんでございます、ね、はい、もうちょっと気温が安定せずに20度くらいまで上がる日もあれば1桁の日もあるということで、ね、もうまさに三寒四温という感じなんですけれども、
ね、毎年のことやからね、しょうがない。
でもなんか今年ちょっと早かったかしら。
なんかやっぱり地球温暖化で気候変動激しいね。体調がやっぱりね、あんまり良くないね、この変わると。
そう、なんか変な風邪がずっと流行っていて、皆さん咳をされたり鼻水が出ていたりっていう感じ。
人間って弱いね、ちょっとした環境でねなんか病気になったり。
そうですね、
大事に大事に子供たちを育てすぎて、綺麗すぎてちょっと汚れたらすぐ病気になると。
それはね、毎年の花粉の時期にその話になりますけれども、まあ、今年ももう花粉が2月頃から飛散しておりまして、
ね
え、ねえ、私もひどいんですけれども、塾長まだ平気っていう。
その昔はなんかそんな花粉でしょぼしょぼなるっていうのはなかった。
あれね、なった人にしかわからない辛さがあるんですよ、花粉症って。もうね、目を取り出して洗いたいぐらい痒いんですよ。いや、塾長すごいですよ、全然影響受けてないのは。
もう最近子供も、まあ、多少はあるけども、最近そんなにあんまり気にしてへんけどね。
最近はもうね、小さい子供も花粉症の症状が出ている子もいるということで、まあ、かわいそうね、強い薬飲めないし。
かわいそうってなんかね、ちょっと綺麗なところで済ましすぎやな。
今もう本当にたくさんのアレルギーがねあって、普通ね、昔給食は全部食べなさいっていう文化だったんですけれども、今はもう食べられないものはやめといてねっていうような。
うちのなんかママも一人だけはなんか魚卵アレルギー。魚卵があかんらしいよ。だからイクラとかね、
タラコとか、
あんな全然あかんねん。もうバーッと体あかんね、反応するね。
いろんなアレルギーありますよね。
なんか昔そんななかったけどな、何も。
あったんじゃないですか、気づかなかっただけで。みんなが
まあ、そばアレルギーとかはちょろちょろおったわ。
ありますね、
そばうまいのにな。
塾長苦手な場所とかないんですか、全然こう。
何苦手な場所、どういう。
まあ、例えばそういうこうハウスダストがいっぱいあったら無理とか、汚いところは無理とか、全然どこでも平気。
何ともない。
へえ、
なんで。
あ、例えばこうほら、東南アジア系の屋台とかも全然平気ですか。
いや、東南アジアで屋台とかあんまりいかへんもんなの。
いや、そう言ってほら、お腹壊したりする人もいるし、
まあ、体調悪い時はそれはね、壊す時はあるかもしれないけど、あんまりないな。
え、牡蠣も平気ですか。全然
まあ、カキフライぐらいしか食べんしな
そっか、うん、何でも平気なんですね、とりあえずね。
いや、僕はあんまりね、辛いもんはね、ああいうなんかね、まあ、キムチぐらいは食べるけど、むすぐ辛いやつは嫌ない。
へ
え、もう体によくないよな、あれは
そうなんです。でも結構韓国の方ね、食べてますよね、毎日。
いや、食べるけども、普通に普通の辛さだけど、
はいはいはい、
極度に辛いっていうのも辛い、
はい、
韓国のキムチでね、結構ね、普通の辛さが違うと結構味わいのが大事ね。
酸っぱいですよね、どっちかっていうと。ちょっと酸味が、まあま
あ、いろんなものを挟んでね、つけるから、日本の漬物と一緒や。
うん、でも日本のぬか漬けはやっぱ
りピクルスはあんまりうまいと思う。
ピクルス、そうですか。
ピクルスは俺あんまり好きちゃうな。だからあれ、海外の人に例えばスズキは配ってるけど、スズキなんか美味しいんやん。
いや、苦手じゃないですか。どうだろう、ぬか漬けとかどうなんだろう。
一回ね、僕あのお茶席でね、
うんうん、
メキシコの人が来て、まあ言うたかもしれんけど、お茶飲まして、
はい、
ね、お酢をねやって、茶席やから、うん、どんな顔した、びっくりしたような顔したメキシコの女の子ん、何これ言うかじゃな。いや、だから下の感覚がね、今まで 食べたことないような。
じゃあ抹茶ダメなのかな。
真ん中ひどい顔したで、あれかわいそうや思うわ。おっそうやと思うわ、うん、あもう何やこれっていう感じで僕ちょっと気の毒に
ちゃんとでもあれでしょ、美味しいって言うんでしょ。
いや美味しいとは言
う
てなかった。
あでもほら梅干しとかもね苦手な外国の方もちろん納豆とかもいらっしゃるし、やっぱり日本の食文化はちょっとね癖強い。
そうだね、まあまあそうやけど、まあ、ちょっとガブガブ食うもんじゃない昼食ではないから。
そうね、そうですね、
うん、味は打てて、まあうん、そのおにぎりにちょっとついてるとかね、うん、その手であんなもんガブガブガブガブ食べへん。食べる人もいるけど、
おにぎり自体がね日本の食べ物ですもんね、あれね。外国では
梅でもやっぱり漬け方によるわな。ちょっと甘め、ね、につけたやつもあるし、
うん、
だからもう昔家でうちの母親がよう漬けとったよ、おばあちゃんや、うん、梅を梅漬けた。
すっごい酸っぱいんです。
なんでこんだけ塩入れんねんよ
いやでも蜂蜜的な梅って結構最近ですよね、あれ。
そうね、
そんな昔はなかったですよね多分ね。
なんか何年もの梅とかね、そのあのなんかつけていっぱいあったわ。それから漬物家で持つやつだな。大根とかようつけた親戚から漬物つけ言うて軽トラに1台持ってくれ
そんなに食べられないでしょ。
いやほいで順番にこうつけて、
漬
物大根の漬物、今全然しいもんな。そんな
お漬物みたいなああいう発酵食品がやっぱり体に良かったんじゃないですか、うん、昔は。それもありそうな気がする。
ええと思うけどな。
う
ちは梅やでもそのつけよらへんな、つけたこと知らへんな。うちのおばあちゃんとか母親の小さい時に用つけようとな、裏で親父が
何回か興味本位でやりましたけど、あれ大変ですよね。結構毎日ちゃんとやらなきゃいけないのは、ほっといたらカビちゃうし、う
ん、ほっといたらほんまカビてる。
そうだから
水もこうね、
あそうそうそうそうそうそう、抜かなきゃいけないね。結構大変キープするのが、
うん、
うん。
これ一回ね滋賀県のあの船の船寿司、
船寿司
あれ覚えたいなと思ってけど、あれ結構秘密なんやね。
えそうなんですか。
教えてくれ。
私もあれだけは食わず嫌いですね。まだ
なんかね結構匂いするらしい。
えすごいくないですか。
何回もつけ直すんで塩漬けして、それをその漬け直す時にダーッと掘るやん、
うん、
それが匂いきついらしい。それ俺教えてほしいなと、家で船寿司漬けたいな。あれね滋賀県結構みんな家で漬けたいな。あれ家によって多少違うらしい。
そうなんですか。
で俺教えてほしいな思ったけど、なんか門外不出みたいな感じ言われてもうええわ思って
そんなことないと思いますけどどうで、まあ、各家庭であるのかもしれないね、秘伝の。
そうあるのかもしれない。昔は全部家でやったからね、うん、最近はなんかもうねスーパー行ったら売ったるし、
そうそうそうそう、
買えるっていうね、うん、手軽さで
美味しいのもねたくさん売ってますし。
俺も漬物もぼちぼち自分で漬けようかな思って、もうやろうかなぼちぼち
できたら持ってきてください。船寿司以外をぜひ食べたい。
いやいやもうさ持ってくるほどねそんなうまいつけること
が。いやでももう美味しいのね、だってできたらもう本当
まあ過ぎないしあったよし
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテレビークラブよりおいしいおいしい京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
人体塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週は準レギュラー株式会社長栄入居促進本部本部長奥野正弘さんお迎えしています。奥野さんよろしくお願いいたします。さあ今日の情報はどんな情報でしょうか。
はい、本日はですね、日本の大学法人様企業様でですね、うん、海外から留学生従業員の方の生活周りの手続きやですねお部屋の手配にお困りの方がいらっしゃれば、まあ、大学の 法人の総務の方とか、うんうん、企業の総務の方ですね、
はい、
そういう方々がいらっしゃればですね、ぜひお声掛けくださいという内容で来させていただきました。
はい、まあ、留学生の方というと秋に来るイメージが強いですが、はい、実は春に
も春もね、うん、結構来られますね。
どうですか今年は。
そうですね、今年においてはですね、まあ、日本国内にいらっしゃる方々でですね、うんうん、東京福岡大阪とかですね、そのあたりから日本の、大学の方に来られる方であったり、まあ、海外からお勤めで来られる方とかですね、いろいろいらっしゃってまして、うん、今そのお部屋の手配をやっているところです。
私ちょっと勉強不足だったんですけれども、はい、留学生の方ってこう最初に、ね、語学学校行ってワンステップ置かれる方が多いんですね。
はい、国で学ばれる方もいらっしゃれば、うんうん、まず日本に来られて日本の日本語学校、うんうんうん、こちらで学ばれた上で大学に進学されると。そうそう、
だからまあ東京とか大阪とか福岡、
ね、
大都市 で、
まず行かれて、そうですね、そこから国内で移動される方もいれば、海外からダイレクトで来られる方もいると。
まあ、でもその、ね、日本語を勉強してきたといえど、はい、なかなか大変なのが、
なかなかお部屋探しするっていうことになると、まあ、自分の身に置き換えて自分が海外でいきなり家探すとかになると、なかなかまあハードルが高いというか、
いや高いですよ。だからどこ行ったらいいか分かんないしね、
探せばええのみたいなところと、
いや私じゃその、はい、大丈夫なのかなとか、はい、そうです、言葉通じるかなとか、
ここが例えば僕が行って日本人の方で、あ、じゃあお部屋探しますよって言っていただけると、あ、じゃあもうあなたにお願いしますっていうような形になるのかなと。でそこに真摯にやっておくと、また口コミであそこ行って頼んだらよかったよっていうことになって、まあ、そこから引き続きで今ずっと我々の方やらせていただいているような形ではあるんですけども、
今目の前にですねチラシが3種類あるんですけれども、はいはい、まあ、その日本語の、ね、チラシと、そして中国語のチラシと、 そして英語のチラシということ で、はい、そうですね、外国人の方もウェルカムですよという形でいろんなサービスを、ね、はい、今展開されてるんですよね。
そうですね、日本人外国人問わずですね、うんうん、まあ、我々サービスを提供しているんですけども、うんうん、まあ、海外の方って今先ほどの話ですけど、やっぱりそのサービス内容っていうのがわからないと思うので、うんうん、ちゃんとその国の言葉にしたものを、まあ、学校から合格通知と一緒に送っていただいたりとかいう形で見ていただいて、じゃあここに連絡しようということで今連絡いただいて対応しています。
そうですね、学校からね、
そうですね、でやはり海外対応している総務の方がすごくご不便かけてらっしゃることが多いみたいで、一人一人の生徒さんの大事にせなあかんのですけど、やっぱり数が多いもんですから、でそこのお世話っていうところで我々の方がさせていただいているような形ですかね。
いや、そうですよね、まあ、その国によってニーズも違うでしょうし、はい、まあ、文化がそもそも違うので、まあ、そのお困りごと自体もいろいろですよね。
そうですね、我々のところ、まあ、来られてから の賃貸借契約書の通訳であったり、はい、でまあ、入居前の電気ガスインターネットの手配、はい、あと家具家電が必要な人は家具家電の手配とかですね、うんうん、まあ、生活にまつわる入居前の手続きというのをワンストップで我々の方がさせていただいておりまして、うんうん、でまあ、ご入居後のサポートですね、365日24時間コールセンターございますんで、こちらの方である程度対応させていただいてということで、学校様企業様と連携して今しっかりと行っております。
まあ、その24時間365日留学生の方に、まあ、外国人の方を対応してやってくださるところってなかなか多分ないんじゃないかなって、
ま
あ、なかなか
そもそもまあ24時間365日こうしっかり対応する管理会社っていうのがそもそもそんなに、
ね、まない、日本人向けでもないですもんね、大体ね。
そこのところで実動して我々がするようなことがない中で、さらに外国人対応する会社もあるんですけど、しっかりした管理会社で外国人対応するっていうこの掛け算になった時に、まあ、全く他にないという環境を作れてまして、
いやで今ほらやってくださるサービスね、提供していただきましたけれども、はい、これ一人でやられて言われたら結構きついですよ。
そうですね、これ自分で、ね、海外行って自分で全部やるかとなるとなかなか、
まずだってお部屋探しだって、
そうですね、
ホームページ見てもね日本語のところが多いでしょうし、
金額がこれ適正なのかどうなのかとか、
わかんない、でほら詐欺にあったら怖いなって、はい、そういうこともあるんで、もちろん思うだろうし、はい、であとはやっぱりお部屋が決まってももう日本はね家具問題があるので、
そうですね、そこの手配であるとか、私たちのところはもうそのあたりもまるっとワンストップでできるように、学校様から依頼いただいた企業様からお助けし、させていただいているというような状況ですね。
はい、外国留学生の方でどんな質問というかどんな ことを聞かれることが多いですか。一番
学校の近くで利便性の高いところどこですかとか、はいはいはいはい、いうことなんです。
それはもうちょっと日本国内でもそうですよね、はい、どこが便利ですかっていう
学校の近くっていうのはまあいいんですけど、やっぱりそこになると家賃が高くなったりとか、うん、
なるほどね、
お部屋が少なかったりとかするんで、はいはい、この辺まで移動したらちょっと距離はあるんですけどすごい便利ですよとかいうことでご説明をしたりとかしてますね、はい。まあ、そういうことを先んじて我々が管理会社のパイオニアとしてやってるというところですかね。
そうですね、不動産会社ではできないことでも管理会社においてはそういうことまで ね、 ちゃんとできるということで、はい、
入居者様のケアということで日本人外国人問わないケアをしていくと。
でもそんなたくさん来てもらってお部屋ありますか。
いやそうですよ、今困ってるところがあります
ですよね、はい、だっていつも 98% ぐらい埋まってんのに。そ
うです、
ね、
あのいつも新聞広告なり出させていただいてるんですけど、あの空き部屋がなくて困るという状況が一部地域で起こっておりますの で、
どの地域あたりですか。
そうですね、あの京都大学周辺の近くであったり京都駅周辺であったりとかで、あの、まあ、ユニットバスも先ほどの話構いませんので、お部屋が狭くてあの古くなっているということでも構いませんので、お部屋があればぜひというところですね。あの深草富士の森とかあの辺りもちょっとお部屋が足りずで困っているところなので、
はいはいはい、まあ、今お話もありましたように、まあ、長屋さんがしっかり管理をしてくださって、そのオーナー様と留学生の方がこうね、直接やり取りすること
はなくて、はい、我々が全部間入りますんで、うん、はい、
あの気にせずぜひ貸していただけるという方がいらっしゃいましたら、はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
うん、ぜひお部屋を貸したいという方もいらっしゃれば、
はい、ぜひお願いいたしま す、
と思います。そして法人の方ですよね、大学様とか。
そうですね、あの、うんうん、大学法人様、あの企業様で海外の方をあの今度受け入れるけどもどうすればいいっていうご相談も多数いただいておりまして、僕たちの方はもうその、うん、とこういうことができますっていうご説明に各国を上がらせていただいて、企業様にもあの訪問させていただいて今ご説明をさせていただいておりまして、うんうん、非常に喜んでいただいてます。
うん、今これほらラジコで聞けますけれども、はい、関西以外でも大丈夫ですか。
あ、はい、あの私たちの証券である大阪、うん、滋賀県で名古屋東京と、うん、あのさせていただきますので、うん、あの私たち管理している物件であの入れさせていただいたり、まあうん、その周辺で物件をお持ちで困っあの今空いてて困っている方がいらっしゃいましたらぜひおっしゃっていただいたらと思います。
大学も多分そうですよね、こう聞かれますもんね、僕留学どこ行ったらいいのみたいな。
そうですそうです、うん、でそのご対応されてますから、うん、それが結構ご不便のようで、う
ん、なるほど、
それを私たちが巻き取ってってますね。
うん、ぜひ安心安全の長屋さんで、ね、はい、やっていただければなと思います。さあそれでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、留学生の受け入れですね、お困りの日本語学校様とかあの、まあ、いろんな大学法人様、あとは企業様ですね、海外の、方を、お部屋をどうすればいいというふうにお困りの方がいらっしゃいましたら、株式会社長屋入居促進本部までご相談ください。電話番号075-343-3038 075-343-3038、 担当奥野までよろしくお願いいたします。
はい、お部屋を貸したいというオーナー様もこちらの番号で大丈夫ですか。
そうですね、お部屋の方、空いてて困っている方もこちらで結構です。
はい、わかりました。今週も入居促進本部本部長奥野正弘さんお迎えしました。ありがとうございました。それではここで一曲です。
はい、今日はですね宮古はるみさんの北の宿からお願いします。
渋いですねなかなか、
うん、
はい、
素晴らしいで
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは大阪府ラジオネームひかりさんからいただきました。ありがとうございます。いつもためになるお話ありがとうございます。やっと娘の進路も決まり引っ越し先の家を探し始めましたが、なかなか見つからないものですね。時期が悪いのでしょうか。なので一旦実家から2時間くらいかけて通ってもらい、落ち着いたらもう一度家を探そうかと思っているのですが、何月が一番物件が空いているのでしょうか、教えてくださいということです。
なるほど、
まあ、こういう方もねいらっしゃいますよね、もちろん。
まあ一番空いてるのは4月の終わりから5月にかけてよね、
うんうんうん、
どうしても3月はやっぱり入学ね、うん、4月に入学あるんで3月に部屋がバーッと決まってしまうから、
うん、
だいたいまあ勤め先とかね ん、学校の近くとかね、それで彼らのような交通が便利で、うん、コンビニが近くにあってっていうね、うん、そうでしょ、うん、それが1階ではなしに3階4階それは限定されんねん、うん、そのあとがダーッと詰まってしまうの、うん、だから多少離れても何を目処に、まあ部屋はこんなもんで条件が少し安いとかね、ね、だからそういうなんか、ことを考えたらうまく探せると僕は思うけどね。
逆に塾長、前もね教えてくださいましたけれども、もしこの物件に住みたいっていうところがあるんでしたら、その長英さんなりとかね
事前に、
ね、言っておいて空いたら連絡くださいって、そうそうそう、
1年ぐらい去年のまあできたら9月頃にね、9月か10月頃にそっちへ行くんですけども、この物件気に入ってますから、うんうんうん、空いたら連絡お願いしますと、一番にと、
うん、それの手もいいかもしれないですよね。
そうしたら大体、まあ、まあ分かりますよね、
うん、2時間かけてね通うのはなかなか家から遠い、これが学校なのかちょっと会社なのか分からないですけれども、まあ、進路が決まったってことなので、
いや、まあまあそれ家から通うっていい意味やろ、
まあまあ、そのだからいい物件が出るまでは実家から2時間かけて通うかと思ってる、
それはそれで本人が納得したら別に僕は何も言いませんけど、
ね、まあでも待つんでしたらそうやって、まあ、ちょっと条件から探すか、あえてそのいい物件を探しておいて、ここが空いたら連絡くださいっていう、
だから忙しい時は大体まあ、うん、決まってるから卒業して入んねえからね、うんうんうん、だからまあ4月終わりから5月連休にかけて、うん、まあ、6月頃までゆっくり探す気やったら、まあ、そこそこたまたま幕開ければそこへ入れると思うけどね。
わ、
う
ん、かりました、まとめていただきます。今週のツボです、
はい、4月の終わりから6月の初めぐらいに結構いい物件が出てくると思います。その頃に探してちょうだい。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、奥野さん、
はい、
はい、お願いします。
留学生の受け入れでですね、お困りの日本語学校などを含む学校法人様、もしくは、企業様でですね、外国人の方の住居問題に困っている方がいらっしゃいましたらですね、株式会社長英の入居促進本部までご相談ください。075-343-3038075-343-3038、担当奥野までよろしくお願いいたします。
はい、まあ、企業様や大学関係者の方、はい、総務の、ね、方など
そうですね、
はい、います。合わせてあのお部屋を貸したいというような、
そうですね、そういう家主様もいらっしゃれば、うん、ぜひ同じ番号でよろしくお願いいたします。
はい、そしてイーガレージも奥野さんですが、はい、まずは塾長振りお願いします。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
は はい、こちらも担当奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方とですね、借りたい方をつなぐマッチングサイトとなっております。最近はですね、トランクコンテナとかトランクルームの方も、作って貸したいけどもその動線がっていう方がいらっしゃって、そこでご連絡いただいたりとかしておりまして、ぜひ看板25,000円1枚買うだけで先々ランニング費不要ですということでお話しさせていただいております。
こんなことをしたいんですけどみたいなのありましたらね、ぜひお気軽
に、そうですね、ご連絡いただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。そろそろお別れの時間です。熱血人体塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。